今日の十三節、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た、そして叫び続けたとあります。今日はイエス様がエルサレムに入場なさった、でその金曜日にですね、十字架にお着きになるためにエルサレムに入場なさった、その主路の主日と呼ばれる日曜日です。今日からイエス様の最後の一週間が始まっていきます。今日お読みしました聖書の箇所は12章の12節からのところなんですけれども、私たちの信教の訳を見ますと大きく2つに分かれています。前半はエルサレムに迎えられる、後半の20節からはギリシャ人イエスに会いに来るというふうにあります。で、最初の方のエルサレムに迎えられるの込み出しの隣にですね、マタイの21章の1節から11節とか、マルコの11章の1節から11節、ルカの19章の何節から何節と出ていますけれども、これは同じエルサレム入場の出来事が、マタイの福音書ではここ、マルコはここ、ルカはここに書かれていますよということを示す、ものですね。で、そう考えてですね、下の方の20節からのところを見ますと、ギリシャ人イエスに会いに来るの込み出しの隣に、他のマタイとかルカとかマルコとか出てこないんですね。で、どういうことかと言いますと、この20節からの出来事というのは、ヨハネの福音書だけに出てくる、出来事、記されている出来事だということなんです。そのことをちょっと心に留めながら、今日の箇所を一緒に見ていきたいんですけれども、12章の12節、一番最初のところですが、その翌日という言葉が出てきます。一体何が起こった日の翌日だろうということで、前のページをくくりますと、そこにはですね、ベタニアという村でマリアから香油のもてなしを受けた、イエス様が香油のもてなしを受けたということが出てきて、そして12章の9節を見ますと、イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきたというふうにあるんです。ヨハネはわざわざ大群衆っていうふうに書いていますから、100人や200人ではなかったと思いますね。もっと大勢の人たちが、このイエスがおられるということを知って、そしてやってきたんだと思うんです。で、その理由は何か、二つありました。聖書をお持ちの方は、12章の9節にそれが出てくるんですけども、一つは、イエスに会いに来たっていう理由ですね。で、もう一つは、ラザロを見にやってきたっていうことです。イエスを見にやってくるっていうのはわかるんですけども、じゃあなんで彼らはラザロを見に来たんだろうか。で、そのわけがですね、12章の一番最初のところに出てくるんですけども、そこには、つまりベタニアには、イエスが死者の中から蘇らせたラザロがいたって書いてあるんですね。で、このラザロというのは、一度死んだんですけれども、イエス様によって蘇らせてもらった男の人でした。当たり前のことですけれども、死人が蘇るということは、いつの時代でも一大事です。ほとんど起こり得ないことです。奇跡ですね。でも、ヨハネの福音書によりますと、イエス様は人を蘇らせる力をお持ちの方であって、そして、ラザロはそうしたイエス様のその道からの証明する生き証人だったんですね。だからこの時、こぞって大勢の人々が一生に一度、見ることができるかできないか、そのような二人の人物、すなわちイエス様とラザロを見にこのベタニアにやってきたということをヨハネは伝えているわけなんです。さて、こうした人々とは対照的にイエス様に背を向けていった、意識的にイエス様を無視する人々のグループもありました。それはこの12章、今日読んでないところを今ちょっと見てるんですけども、10節に出てくる祭司長たちでした。これ以前の箇所に出てくるんですけども、すでに彼らはですね、もうイエスを殺そうと。非公式ではありましたけれども、そういうふうに決めていたんですね。そして10節を見ますと、ラザロも殺そうというふうに相談し始めていたこともわかります。しかしこうしたエルサレムのリーダー格の人たちの思いとは裏腹に、イエス様を取り巻く群衆は、の数はですね、もう次第にこう、膨れ上がってですね、本当に大きくなっていったわけなんです。で、こうした背景があった、ある中の、今日の12章の12節からの出来事、その翌日っていうことなんですね。 まあ、少し今背景を説明したんですけれども、今日の聖書の箇所の12節の冒頭にその翌日っていうのはまさにその交友の出来事、そして大勢の人々がイエス様とラザロのところにやってきた、その出来事が起こった翌日という意味ですね。で、この日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場なさいました。で、もう一度この12節を見ますと、ヨハネはですね、そうしたイエス様を迎えた群衆のことを祭りに来ていた大勢の群衆っていうふうに説明しました。で、これはこの後18節にも出てくるんですけども、同じ言葉が出てくるんですが、この18節に出てくる群衆とはなんか別のグループの人々だったようですね。いろいろ丁寧に読んでいくとそういうことがわかります。で、この最初に12節の大勢の群衆の中にはですね、前の日にベタニアに行った人もいたでしょう。またそうした人々の中にはガリラヤ出身の人々で、イエス様のガリラヤでの活動や教えに何らかの形で触れていた人々もいたはずであります。ちょうどイエス様が生きておられた時代、同じ時代に生きていたヨセフスという、歴史家がいますけれども、彼はですね、杉越、イスラエル、ユダヤの杉越のお祭りの時には、270万人の人々が祭りのためにエルサレムに集ったっていうふうに、記録してるんですね。270万ってすごい、数の人たちですけれども、ただ今の聖書学者はですね、それはちょっと誇張しすぎだろうということで、でも15万人くらいの人々は、毎年エルサレムにやってきたに違いないというふうに、仲介書を見ますとそんなことが書かれていました。15万って言っても、それこそ1月にエルサレムを見てきましたけども、あそこに15万人入るかどうかわからないぐらいの広さですね。ですから本当に大勢の人たちがエルサレムにやってきたわけです。で、この後、ホサナと迎えられたイエス様は、金曜日に群衆によって十字架につけろ、裏切られていくわけですけれども、先ほどもお話ししましたが、ホサナ、ホサナ、歓声を上げてイエス様のを積極的に迎えた群衆はですね、杉越のために集まってきた人々の方で、十字架につけろ、十字架につけろと言った人々はどちらかというと、このエルサレム近郊、もしくはエルサレム在住の人々だったのではないかというふうに、仲介者などは、そういうふうに説明しています。さて、20節からのところ、今日はこの20節からのところをご一緒に見ていきたいと思うんですけども、ここを見ますと、さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいたというふうにあります。先ほどもお話しましたが、この20節からに出てくるこの出来事はですね、マタイ、マルコ、ルカの福音書には出てこない出来事ですね。ヨハネのみが伝えている出来事です。で、その彼らがですね、ギリシャ人たちが、イエス様に会いたいと願っていた。それが21節に出てきますね。21節をもう一度お読みしたいと思います。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのです。と頼んだとあります。イエス様を見たいというだけならば、遠くからですね、イエス様の姿が見える場所に案内して、遠くから見てもいいわけですけれども、ここで彼らギリシャ人たちが願ったことは何かというと、それ以上のことでした。イエス様にお目にかかりたい。で、フィリポはですね、そういうふうに聞いて、ちょっと困ってしまったみたいなんですね。この22節を見ますと、フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話したっていうふうにあります。ギリシャ人たちは最初、弟子の一人のフィリポにお願いしたんです。実はこのフィリポという人は、ヨハネの福音書を見ると、いろんな人からこう、頼まれやすい人だったみたいです。頼みやすい人物が、フィリポなんですね。で、今までヨハネの福音書は2回、同じように頼まれているフィリポの姿を私たちに伝えているんですけども、そうしたときにフィリポはですね、くどくどなんか理屈で説明することをせずに、百聞は一見にしかずではありませんが、躊躇なくですね、来てみなさい。 イエス様のところにその人をお連れするわけなんです。ところが、この今日の箇所に出てくるフィリポの態度はいつもと違うんですね。ギリシャ人がイエス様にお目にかかりたい、その願い出たのに対して、いつもの彼らしくない。躊躇しているわけです。そして自分一人ではどうやって対応していいかわからないので、仲間のアンデレに相談したんですね。で、なんですぐにイエス様に引き合わせることをしなかったんだろうかっていうふうに思いますね。今までフィリポはすぐそうにしてたんですけども、この時は別だったんですね。で、それは私たちが考える以上にですね、ギリシャ人は異邦人です。その異邦人である彼らをイエス様のところにお連れしていいんだろうかっていうことをフィリポが悩んだからだと思うんです。まあ、私たちはもともと日本人、あるいはまあ、ユダヤ人ではないわけなんですけども、私なんかはこの箇所を見ると、もう今までそうにやってたんだからいいに決まってるじゃないかと思うんですけれども、でもこの時のフィリポにとって、彼らにとって大きな問題だったようなんです。で、そんなことを踏まえながら、もう一度ヨハネの福音書の記述を振り返ってみますと、確かにこれまでイエス様の宣教活動において、まあ、それはパレスチナの北の方の、まあ、ガリラヤ中心でしたけれども、異邦人との接触っていうのはほとんどなかったんですね。例外的に一回サマリアの女の人と井戸端で接点を持った、その記事は残ってるんですけども、それ以外はないんです。ですからフィリポが戸惑ったのも、無理もなかったんじゃないかなと思うんです。確かにイエス様はいろんな人と関わりを持ってこられました。徴税人、罪人、罪の女と呼ばれる人々です。でも、エフェソの信徒への手紙、まあ、パウロが書いたものですけれども、あの手紙の2章の中で、ユダヤ人と異邦人の間には、隔ての中書きがあると、パウロは言いました。私たちが考える以上にですね、その壁は高かった。ユダヤ人からして異邦人の存在はものすごく異質な存在であった。別の存在だった。ですから、そうした彼らと自分たちユダヤ人と隔てる壁はですね、私たちが想像する以上にものすごく頑丈で高く分厚い、そうした隔ての中書きだったということですね。その壁を、まあ、イエス様は十字架によって壊すわけなんですけども。ですから、いつもでしたら、すぐにイエス様のところにお連れするフィリポでしたけれども、異邦人であるギリシャ人からイエスにお目にかかりたい言われてもですね、本当にお連れしていいんだど、いいんだら、いいかどうかっていうのを、その判断に困りました。ですから、弟子の仲間のアンデレに相談したんですね。ところがアンデレもユダヤ人なんですけども、どういうわけか、まあ、アンデレのいいところだと思いますが、彼らはためらうことなく、イエス様のところに行って、そのことをお話ししたんです。つまり、そのユダヤ人たちをイエス様に取りなしたんですね。まあ、少し余談ですけれども、ヨハネの福音書を見ますと、このアンデレ、十二弟子の中でもとってもユニークな働きをしています。まあ、フィリポの方は頼まれ上手ならば、このアンデレはですね、自分の役割っていうのは人をイエス様のもとに連れていくことなんだ。もうそのことが自分に託された働きなんだ。もう最高の奉仕なんだって、なんか確信してきしきっていたようなんですね。今日説教のアウトラインに、そのアンデレが人を連れていく、記事を、その箇所をこう印刷してきたんですが、例えばヨハネの福音書の1章の41節、42節にですね、こういう言葉があります。彼、これアンデレのことですが、彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油注がれたものという意味に出会ったと言った。そして、シモンをイエスのところに連れて行った。アンデレは兄弟、だからペテロの兄弟がアンデレでしたけれども、このアンデレを、ごめんなさい、ちょっと自分の中で、アンデレがその兄弟のそのシモン、ペテロをイエス様のところに紹介していったんですね。そしてもう一箇所、6章の8節、9節にこういう言葉が出てきました。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。 ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいます。まあ、この結果、5つのパンと2匹の魚の、奇跡が起こるわけですけども、そのパンと魚を持っている少年をイエス様のところに連れてきたのもこのアンデレでした。これがアンデレですね。さて、頼まれ上手のフィリポが動き、そして人をイエス様にお連れすることを使命に感じているこのアンデレの取りなしによって、このギリシャ人たちはイエス様のところに行って何をお話したのかということが問題になると思います。いや、果たしてイエス様は彼らギリシャ人とお会いしたんだろうか。実はこの点についてですね、私も一生懸命読んだんですけども、ヨハネの福音書には全く出てこないんですね。ヨハネの福音書は沈黙してるんです。私たちはここで心に留めておきたいなと思うことは、この福音書を書いたヨハネという人はですね、起こったすべてのことを全部福音書の中に記録しているのではないということですね。それは彼自身が福音書の20章でそういうことを言ってますね。私の想像ですけれども、多分イエス様は彼らギリシャ人とお話したんじゃないだろうか。かなり長い時間会話をされたかもしれない。でもそのやりとりがヨハネによって書き残されていないっていうことはですね、福音書記者ヨハネの執筆意図からして、ヨハネがこの福音書を書いた目的からして書き残す必要のない会話だったからだっていうことだと思うんです。ちょっと冷たい言い方かもしれませんが、だから書き残していないとするならば、逆にここでヨハネがわざわざですね、書き残していることは何だろうか。私たちはそのことを考えなきゃいけない。それはとっても重要なことですね。その書き残されていることは一体何だろうか。それが23節に出てくるんです。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来たっていうことです。なんだそんなことかっていうふうに言われるかもしれませんが、これがヨハネが伝えたかった、残したかったことだったんですね。ヨハネは、ギリシャ人との会話の細かな内容ではなく、イエス様がですね、ギリシャ人が来たっていうことを通して、人の子が栄光を受ける時が来たっていうふうに言われたこと、イエス様がそう判断されたこと、それはもうみんなに伝えておかなくちゃということで、ヨハネはそれを書き残したんですね。ところでここに時が来たっていう言葉があるんですけれども、ヨハネの福音書を見ますと、エクササイズで、ヨハネの福音書を、そのままざーっと読みましょうっていうのがあったんですが、それを読むと気がつくかもしれませんけれども、時が来た、時が来るっていうことが、ヨハネの福音書の中のキーワードのように、いろんなところに出てくるんです。今日、説教のアウトラインに印刷していただいたんですけども、この時という、言葉が使われている、聖書の箇所を、拾ってみますと、主にこんなところが出てきます。例えば2章の4節ですね。カナの婚礼の場面で、イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。というふうに言いました。それから7章の6節、8節。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかし、あなた方の時はいつも備えられている。まだ私の時が来ていないからである。ここでも私の時はまだ来ていない。そして8章の20節。イエスは神殿の境内で教えておられた時、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。会員の現場で捕まえられた女性の出来事のところですね。何を言いたいかと言いますと、今日のヨハネ福音書12章の時点までは、イエス様の時がまだ来ていなかった。私の時はまだ来ていない。その繰り返しでずっと12章まで来たんですけれども。ところが、アンデレを介してギリシャ人がイエス様に会いたいと言ってきた時点を境にですね、イエスの時が来た。私の時が来たっていうふうにイエス様はおっしゃったってことなんですね。ですから、この12章のこの出来事っていうのは大きく、時期を2つに大きく分けるような出来事がイエス様の前に起こったっていうことです。今まで何度も繰り返し、イエス様の口から、 私の時はまだ来ていない。そうした言葉が出てきましたけれども、この出来事以降ですね、私の時が来た。イエスの時が来た。聖書のお持ちの方は、13章の一節を見ていただきますと、そこにこういう言葉がありますね。13章の一節。さて、杉越の前のことである。イエスは、この世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたとあります。それからお開きにならないで結構ですけれども、最後の晩餐の席上、16章の32節でもそういう言葉が出てきます。そして最後、イエス様は、あの最後の晩餐の席でですね、大祭司の祈りというのを捧げる、有名な祈りがあります。17章の1節から出てくるんですが、そこでもこういうふうにお祈りされました。父よ、時が来ました。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてくださいって祈ったんです。そのことをヨハネは伝えているわけです。つまり、異邦人の代表であるギリシャ人たちが、イエス様のもとに来たのが、まさに父なる神様からの合図であったかのように、ユダヤ人をはじめとする異邦人、すべての人の罪を背負って、十字架で救いを達成しようとする、その私の時がついにやってきた、言い換えれば、受難の時がやってきたんだ。イエス様はそのように受け止められた。で、そのようにおっしゃった。で、そのことがですね、読み過ごしてはならない一大事なんだっていうメッセージを、この福音書を記したヨハネは私たちに伝えているわけですね。ヨハネの福音書の12章に戻りますけれども、19節をご覧ください。そこで、ファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男について行ったではないか。で、これはファリサイ派の人々の言葉なんですけれども、彼らにしてまさに皮肉にも、この言葉の通りにですね、世を挙げて、すなわち全世界の人々に投げかけられる出来事がこれから起ころうとしている。ユダヤ人も異邦人も関係ない、もうすべての人たちに、全世界の人たちにが考えなくちゃいけない。全世界の人たちが直面しなくちゃならない出来事がこれから起ころうとしている。それは、先ほど小竹長老がお祈りしていましたけれども、そもそもなぜキリストが苦しまれ十字架にかからなければならなかったのか、その問いかけがですね、これからイエス様によってなされようとしていた。で、そのことが24節から26節に出てくるイエス様の言葉の意味なんですね。24節から26節をもう一度お読みしたいと思います。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私の仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。いかがでしょうか。ユダヤ人でも非ユダヤ人、すなわち異邦人の代表であるギリシャ人でも、すべての人がこのイエス様の十字架の愛の対象なんだ。愛の中にすっぽりと含まれているんだ。そして同時にユダヤ人でも異邦人でも、すべての人がですね、このイエスをキリストと信じ、キリストに従う意思はありますか？どうですか？主はそうした十字架を私たちの目の前に突きつけて、私たちに右に行くのか左に行くのか、そのことを問いかけておられるわけですね。私に仕えようとするものは私に従えというふうにおっしゃいました。いかがでしょうか。今日から私たちは今年2016年の受難週に入るわけなんですけども、もう一度ですね、キリストの十字架が私の罪であったことを心に留め、本当にそのことを感謝するとともにですね、そこまでして私たちを愛してくださったお方に従う道って何なのか、私に従えってイエス様言われるわけですけども、やはりその道を選び取っていきたいと思うんです。私たちが洗礼を受けたとき、あるいは この礼拝に私たちが洗礼を受けたのはですね、あるいはこの礼拝に出席しているのは私たちの幸せのためにキリストを利用しているのではないわけですね。もちろん私たちは幸せになりたい、そのことを神様も喜んでくださる。でも天国に行けないのが心配だから、その切符だけは手に入れておきましょうと、いざという時の保険のように、そういった感覚で洗礼を受けたのでもない。それだけで表しきれないものが私たちの中にあると思うんですね。それはコインの片側ですね。私たちはともすると忘れてしまいがちですけれども、私たちは洗礼を受けるときに5つの質問を受けるわけです。で、その3つ目にこういう質問がありました。あなたは罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主、主と信じ、洗礼を受けることを心から願いますか?っていうふうに問われて、はい、願いますっていうふうに私たちは答えて、それで洗礼を、まあ、受けたわけなんですけども、わざわざ念を押すように、イエス・キリストを救い主、主と信じってこう言うわけです。まあ、救い主の主もそうだし、主も同じ言葉なので、日本語で読むとですね、なんか同じことを繰り返しているように思うんですけども、英語の方は救い主っていうのは、セイビアって言葉ですね。それから主っていうのは、人生の主人っていう意味で、私たちが従うべきご主人っていうことで、ロードっていう言葉が使われてますね。だからあなたは、セイビアとして、また、ロードとして、イエス様を信じ従いますかっていう、そういう、まあ、問いかけだったわけです。あ、そうだったのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあそういう問いかけだったわけです。わざわざ念を押すようにですね、罪からの救い主と信じ、これは片方側ですね、コインの片側。そしてもう一つあった。人生を本当に豊かなところに導く主人として、緑の牧場に導いてくださる主として、あなたはこれから従っていきますか?そういう意味ですね。今日から、まあ、受難週に入るわけですけれども、もう一度ですね、イエス様の、が救い主としてしてくださったことを感謝するとともに、イエス様は私たちの主となられたわけですから、その主が私をどういうところに導いていき、行きたいと願っておられるのか、そのことを本当にこの一週間、尋ね求めながら歩んでいきたい。キリストへの信仰と献身を新たに受け取り直す一週間として、来週のイースターを迎えることができたら本当に素晴らしいなと思います。そしてまた今日登場したあのアンデレのようにですね、すべての人がイエス様の十字架の愛の対象ですから、まだイエス様を知らない私たちの家族がいるかもしれない、本当にイエス様のことを知ってほしいなとお友達がいるかもしれない、あのアンデレのようにイエス様にお連れする働きをですね、私たちはぜひ祈り求めていきたいと思います。来週はイースター、その次から春の歓迎礼拝が始まりますね。今年の最初から祈っているその家族を本当にその礼拝にお連れすることができるように今から祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。